攻めの区政経営で区民ニーズに応え、さらなる区民福祉向上を。区民フォーラム未来、増田雄一。
平成29年度は基本構想10年ビジョンの折り返しの年にあたります。前半期の総括と後半期に向けた区長の意気込みは。
この間の取り組みを通じ、意欲や創意工夫をもって粘り強く取り組めば、基礎自治体ができることは少なくないし、地域のニーズを熟知した区が先駆けて施策・事業を展開し、効果を示せば、国との制度や仕組みも変えることができると確信しています。後半でもそのような気概を持って、先を見据え、全力で課題にチャレンジしていきます。
平成29年度も保育定員の増員を図るとのことですが、子育て支援策は専業主婦への支援や産前後ケアの充実など全体のバランスが肝要です。区長の見解は。
核家族化が進行する中、区は孤立を防いで親子ともに健全な生活を送れるように妊娠期から切れ目のない支援に努めています。医療機関と連携した新たな産後ケア事業の開始や、一時預かり保育、乳幼児親子が集える場所の充実などを図っています。保育所などを利用している方にも、専業主婦の方にも、公平感のある支援を行うことが、行政の在り方として重要と考えます。
特別養護老人ホームの整備は、総合計画の最終年度である平成33年度までに、1000床の計画で取り組んでいますが、実現に向けた道筋は。
特養整備は区政の最重要課題の一つです。多様な手法を用いて進めており、静岡県南伊豆町の区域外整備や天沼三丁目における整備予定を含め、着実に目標を達成できる道筋はできました。
障害者の新たな住まいの確保と支援の仕組み作りについて、課題と区が担うべき役割は。
親亡き後も地域で安心して生活できる仕組み作りを進めるには、多様な住まいの選択肢の確保や相談体制の整備が課題です。区の役割は、重度知的障害者グループホームを核とした障害者施設の整備や、住宅確保要配慮者へ入居支援などを行う居住支援協議会の運営支援、空き家の利活用など、区の各部門が連携し着実に進めていくことだと認識しています。
善福寺川河川整備事業の進捗状況と今後の予定を伺います。
環状7号線地下調節池から整備橋までが完了し、現在は整備橋と宮下橋から上流に向かって工事が進められています。また、大宮一丁目、二枚橋上流の都立和田堀公園内に調節池を整備する計画などが進められています。
自転車運転者に歩道上でも注意を促す取り組みなど、安全対策の強化が必要と考えます。
歩行者優先のルールとマナーを遵守するよう啓発に努めていますが、警察など関係機関との連携を一層強化し、自転車通行空間の整備を図るとともに、危険な自転車運転者への啓発や指導に粘り強く取り組んでいきます。
平成33年度までに、町会・自治会加入率を 60% とする目標達成に向けた区の取り組みは。
住みよい地域社会を形成する上で、町会・自治会は中核をなす存在です。今後もしっかりと連携し、特に若い世代の加入を促すアイデアを出し合い共有するなど、加入率の向上に努めます。
適外層の復元・整備の予定は。仮称適外層公園整備を契機に、地域住民のまちづくりの機運を高め、共に 地域活性化に取り組むべきです。区の見解は、
建物の復元整備の具体化に向け、29年度から整備基本計画の策定を進めます。周辺には文化的資源が多く点在しており、策定中の荻窪駅周辺まちづくり方針などを踏まえ、地域の方の幅広い参画を得ながらまちづくりに取り組んでいきます。
仮称天沼三丁目複合施設に、かつて太宰治が住んでいた建物があった記念となるものを設置する予定はありますか。
建物のあった場所の一角に記念碑を、また複合施設内に展示スペースを設ける予定です。
民意との乖離は深刻。区民参画を保障し、区政運営の転換を。日本共産党杉並区議団、山田光平。
区長就任後、認可保育所の整備が進まず、2度の待機児童緊急対策を出したことへの総括は、緊急対策で住民生活に重大な影響を与える計画案は、策定段階から住民と膝詰めで協議を進める必要がありました。計画強行により、子どもたちが日頃から親しんだ居場所を失う事態への認識は、
認可保育所を核とし、小規模保育や定期利用保育なども組み合わせて取り組んできました。27年度の整備数が計画数を下回り、保育需要は予想を上回る伸びで待機児童が生じました。保育緊急事態宣言を周知し、続いて緊急対策について住民説明会を開催するなどして説明を尽くしました。公園は貴重な施設であることは十分認識しています。代替場所確保や樹木の残地、学校開放の拡充など要望に可能な限り応えました。
保育士確保は大きな課題です。区独自の直接処遇補助金などを設定すべきです。安定的に保育士を確保するため、区立認可保育所が必要です。民営化方針を見直すべきです。
直接処遇補助金は国や都の動向を踏まえ取り組みを検討したいと思います。民営化は持続可能な行財政運営のため避けて通れません。
介護保険制度改悪が現場に重大な影響を与えています。介護報酬引き下げの影響も深刻です。引き下げを見直すよう国に求めるべきです。また影響を緩和するため、介護従事者の処遇改善を検討すべきです。
適切な報酬改定と認識しています。処遇改善加算に加え、新たに1万円の加算を前倒しで実施します。
障害者の移動支援について、当事者の利用意向に基づき適切な対応と支援の拡充をすべきです。
支援希望者の個々の状況等を確認し、適切な対応を図ります。
着々と550億円もの財政のダムを目指した基金積み立てが進められており、区民本位の財政運営を歪めています。過大な基金積み立てを見直すべきです。
景気落ち込みによる大幅減収や大規模災害時の迅速な復旧復興のために多大な経費が必要です。基金積み立てに努めます。
都知事選に立候補し、田中区長も応援した増田博也氏が杉並区顧問に、月2日、4、5時間程度の勤務実態で35万円もの高額な報酬が支払われており、区民の批判の声が広がっています。区民の理解を得られていると認識しているのですか。
区民に顧問就任を広報するなど理解をいただくよう努めています。助言などの効果は、町、人、仕事、創生、総合戦略の取り組みの中に今後現れてきます。
区民に縁もゆかりもないビーチコート整備が理解を得られていると認識しているのですか。
区議会からの要望に加え、地元商店会や 区内のバレーボール団体などから期待する声が寄せられています。区民の期待は高まりつつあります。区を挙げて区民の理解を深める取り組みを進めます。
先の議会で区長・議員の給与・報酬引上げを賛成多数で可決しました。都政では都民世論を背景に都政改革が進み、知事給与や議員報酬の見直しなどが注目されています。一方、杉並区では社会的要請とは真逆の動き、深刻な民意との乖離、区民の負担増を直視せず報酬を引き上げることは区民の理解を得られません。
報酬改定は報酬等審議会で人事委員会勧告と区の行革の取り組みや財政状況などを審議の上答申を受けました。答申を尊重したもので区民の理解は得られます。
計画改定でパブリックコメントなどに寄せられた大半の意見が反映されていません。自治基本条例に定める区民参画を保障していない実態を是正すべきです。
寄せられる意見は限られた数にとどまっています。地域説明会や区民懇談会、地域団体などで内容を説明し、区民への周知と意見把握に努めました。将来にわたり必要な区民サービスを持続的に提供していくため、限られた資源を効果的に配分する全体最適・長期最適という視点で政策判断を行い、計画決定しました。